ラジオの前の皆さん、インターネットサイマルラジオでお聞きの全国の皆さん、
こんばんは。
リトルミュージカルスターズは西東京市で活動しているキッズミュージカルファクトリーのメンバーがお送りします。キッズミュージカルファクトリーは幼児から社会人まで総勢およそ100人の幅広い年齢層でオリジナルミュージカルの公演や地域にミュージカルの楽しさを伝えるボランティア活動などを行っている団体です。今月のパーソナリティはこちら。
はい、ザーサイ大好き辻飛鳥です。
わー、はい、ゲーム大好きインドア男子の山口浩平です。
わーそして島大好き長江あさみでお送りいたします。
よろしくお願いします。
番組放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので放送と一緒にお楽しみください。ツイッターアカウントはlms_kmf です。感想ツイートはハッシュタグ 842FM をつけてつぶやいてください。皆様からのツイートをお待ちしています。
FM 西東京開局20周年便乗キッズミュージカルファクトリー20周年先駆け企画、
キッズミュージカルファクトリー19周年
プラス1
の歩みを振り返るスペシャル、イエーイ。
来年キッズミュージカルファクトリーは20周年を迎えます。番組ではキッズミュージカルファクトリー20周年先駆け企画としてキッズ19周年の歩みを毎月約5年ずつ4ヶ月にわたって振り返ってきました。リトルミュージカルスターズらしくただ振り返るだけでなく私たちパーソナリティ19年にわたるキッズミュージカルファクトリーでの思い出、珍事件など盛りだくさんでお話ししていきたいと思います。
もりもり
というわけでリトルミュージカルスターズパーソナリティについてももっと知ることができる一石二鳥なスペシャル企画です。そしてなんと20周年先駆け企画本日で最終回です。
でなんだって
ですのでいつにも増してもりもり盛りだくさんで当時の思い出を振り返っていきます。いでよ年表。
年表です。2016年8月、リズムオブインフィニティ発表公演サンキューフォーザカインドネスありがとう上演、12月、子供ミュージカルワークショップレンドシップ友達上演。
ありがとうの公演の時ですね。あさみとぐっちは兄弟役でやってたんだよね。
そうですね、
私アスカは公演は出ていなくって、こう見ている側だったんだけど、ぴったりな兄弟役ですごいお似合いでした。
本当に、
ありがとうございますやった。
昆虫大好き兄弟で、あの昆虫を捕まえるためなら、どんなに人様に迷惑をかけてもいいみたいなすごい悪ガキの役だったんだけど、実は私アサミもグッチもすごい真面目で悪いことなんてしません
っていう。赤い初挑戦でしたもんね。
そう
そうなんだ。
だから、
はい、悪いことしないような二人でした。
そうだね、
はい、
でこの二人のシーンでは
グッチが演出をしたシーンがあって、
僕とあさみちゃんの2人の曲があるんですけど、その曲の前のワンシーンだけ演出をさせていただきました、
すごい、はい、立ち位置とか。
あ、はい、そうです、でもね、稽古の時にケンちゃんからちょっとやってみないみたいな感じで言われてやってみました
でもね、グッチがそれをやってる時、私はなんかグッチは演出も出演もして、弟すごいなって思ってて、私何もできないなって思ってたの。
そんなこと思ってたんですか。
思ってた。うちにここだよとか言われて、はいはいって、
はいはい、
言いながら、
さみちゃんここに立ってね
とか。そんな偉そうじゃないですか。
もうちょっと小耳に挟んだんですけど、はい、そんな二人は練習中泣いてばっかりだったと。
そうな
ん
ですね。
本当にな
んかまあ泣き虫なんだよね、基本的に、
ね、
毎回の公演で泣くんだけど、稽古の時もこうやってこうやってって言われるけど、なんかなかなかできなくて、言われてることは分かってるんだけど、できないの。
でき
ない。そうなんですよね。
そうだからもう二人でできないって泣くし、そうそう。
であと本番も、僕もあさみちゃんもその緊張しいなので、こう本番あさみちゃんの方を見ると、あさみちゃんが緊張してるのが分かるし
バレバレ
でそれで僕も緊張しちゃうし、でなんかこうお互いがそうお互い緊張しちゃうみたいな。ダメじゃん。
そうなんか高め合えない
というか、高め合えない
二人で
下の方にね、
どこに行ってくんだけど、でもさ似てるからさ、そういうところは、なんかそんな空ポイントとかも一緒だし、お互いできないところも似てるから、なんか気持ちは分かり合えるというか。
あ、そうですね。
ね、なんか悲しみのポイントは共有できるというか、
大事、でもそれは大事だよね。
そうなんかちょっとダメダメなペア、うん、これでいいのかなペアだったんだけど、うんうん、はい、舞台終わった後にグッチからお手紙をもらって、
はい、
私の役目があやめっていう役名だったんだけど、あやめ姉ちゃんにいつか恩返しできるようにっていう、なんかちょっとありがとうございましたみたいな書いてあって、
僕もお返事いただきました。
そうなの、はい、チョコレート付きで、
はい、すごい。いいじゃないの、
ありがとうって、無理なんやねでごめんねって、
はい、なんかねダメダメなペアかと思いきや、実はその裏話があって、うん、なんだかんだいいペアでしたね。
そうですね、
はい、
多分試しておきましょう、
はい、
本当に、はい。
そして2016年にはもう一つ子供ミュージカルワークショップもありました。
はい、
グッチはこの時アシスタントとして舞台に携わっていたみたいなんですけど、はい、なんか苦労したことがあったそうで。
僕その時初めてのアシスタントやらせていただいたんですけど、うん、小学生とかいろいろやったことに対してどっかしらで叱らなきゃいけないことってあるじゃないですか、
うん、
それができなくって、うん、すごい苦労しました。
優しいから優しいから、
でも、はい、グッチの気持ちわかる。なんか今のキッズとはあまりさ関わることがないじゃない、
ね、
練習にの曜日とかも違うから、
はい、
なんか会って日が経ってなかったりすると、
うん、
信頼関係もできてない、
確かに。
そうなんですよね、
急に来た人になんか怒られても、
はい、
え、何何ってなるじゃん、あなた誰みたいにな
る、
はい、
そうで、なんか別にそんなあんまり関わってない人に言われてもみたいになるのはちょっと怖いかなって、叱れないかもしれない。
まあでもやっぱりグッチは先輩としてその場にいるから、ここだって時はちゃんとバシッとね、叱らなきゃいけないとは思うんだけどね。私たちアスカとアサミがそういうアシスタントやってる時はこうなんか人によってこう役をね決めてた
ね、
そう、うん、この人は叱る役、はい、まあ、こっちの人は優しくて受け止める役、
はい、
まあ、また別の人はガヤ入れ役、
ガヤ
盛り
上げ役、盛り上げ役、
盛り上げ役、そうだね、うん、
そう、
そっちの方がいいですね。
そうで役を分けて、はい、うまくこうやってたので、うん、まあ、そんな感じでちょっとグッチもやってみたらななんて、
次からじゃあそうしてみます、
うん、思うんだけど、まあ、私アスカとアサミは仕事上、まあ、子供と、
はい、
こう関わる仕事なので、
はい、
まあ、日常的にね、
うんうん、
まあ、子供に叱る場面が多くて、
そう、ね、
私もついこの間クラスの子供がご飯食べながら上履きをね脱いでたの。私それを見て、
はい、
ん、
はい、
んってなってんってなって、
はい、
なんでご飯中に上履き脱いでるなって叱ったんです、
はいはい、
でもふと思い返してみたら、あれ私もかかと踏んでるなってなったので、
はい、
まあ、グッチもこうちっちゃい子にね叱ったら自分もこう気をつけなきゃってなるよね。
そうだね、
う
ん、
そうですね、
そうそう、はい、
そう、
責任持ってね、
そうそう、
自分の言葉にお手本になって、
はい、
自分の成長にもなるから、
そうだよ、
そうそう、
そうそうそう、
どんどん叱って、
はい、
叱って
自
分のために、
はい、うん、人の振り見て我が振り直せってことですよね。
そういうことです。
わかりました。じゃあそれを肝に銘じて頑張ります。
はい。というわけで前半戦はここまで。それぞれの舞台裏の思い出、悩みなどたくさん話していきました。後半ももりもり振り返っていきますよ。
お送りしている FM 西東京リトルミュージカルスターズ、お相手はリズムオブインフィニティの私山口浩平と
永井あさみと
辻飛鳥です。
今回はリズムオブインフィニティ唯一の音大生権藤凛くんのお手紙です。どうぞ。
僕の初代トロンボーンへ。君との出会いは中学生から高校生へと変わる春のことでした。あの時の僕は父と母との都立高校に合格したら楽器を買ってもらうと約束したのを今でも覚えています。その約束を果たし、なんとか都立高校へ合格を決め、楽器を買いに行きました。楽器を買ったお店は、当時トロンボーンを教わっていた先生に行きつけのお店を教えてもらいました。今では僕も行きつけとなっています。トロンボーンのことに関しては、右も左もわからない自分には、展示されている数十本のトロンボーンには、どのような差があるのかも、見た目では判断できませんでした。そして お店の方に親子3人で楽器を買いに来たと伝えると、すぐに大きい部屋に案内され、8本の楽器を用意していただきました。まずは全部吹いてみます。あの時の僕でも吹きやすい吹きにくいの差は分かりました。大抵の人は吹きやすいものを選ぶでしょう。しかし、僕の性格上、じゃじゃ馬を乗りこなしたがるところがあり、一層吹きにくい楽器に目が行きました。それが君でした。すぐに何を買うのか、自分の中では決まったと思います。いつも何を選ぶときも、最初にいいと思ったものには、やはり何か運命があると僕は思っています。親にこれがいいと言ったのですが、本当にそれでいいのか?と言われました。しかし僕には君にしか目がなかったのです。今思うと、なぜあの時そこまで君にときめいたのかはわかりません。しかし、今僕は音大に通っていて、一つ君にしてよかったと思うことがあります。トロンボーンにはいくつか形があり、言葉で言うと、伝統的なトラディショナル。そこから派生したオープンラップ。バルブが違うと、セイヤーバルブ、ハグマンバルブ、と、たくさんの形があります。そして君は、伝統的なトラディショナルでした。トラディショナルというだけあり、今日の日本ではなかなかその楽器を使う人はいません。理由は吹きにくかったり手入れがしにくかったりするからです。僕が良かったと思う点はそこにあるのです。戦後から30年ほどの日本、今のプロのオーケストラでトロンボーンを演奏している方々が学生だったり子供だったりする頃にはトラディショナルの形しか日本にはなかったのです。その先人の方々の同じ楽器を使うことができ、いろいろなことを学びました。それと同時に他の楽器の良さも知ることができました。自分の師匠もこうおっしゃられました。今現役の奏者の8割が一番最初の楽器は君と同じトラディショナルだった、その楽器はいろんなことが学べる楽器だと。僕があの時君を選んだのは運命だったと思っています。僕はつい3ヶ月ほど前に新しい楽器を買いました。それはトラディショナルがあってこそ選ぶことができたと思っています。約5年間、たくさんのことを学ばせていただきました。本当にありがとう。まだこれからも吹く機会はたくさんあります。その時にいつも自分の初心を思い出させてください。これからもよろしくお願いいたします。
キッズミュージカルファクトリーのマイクに向かってい
ってきゅ
ー。中3の福岡麗奈です。
はい、
中2の岡崎まなみです。
イエーイ。2人の夏休みの予定を教えてください。
予定ではないんですけど、やりたいことで、はいはい、目隠しをしないでスイカを思いっきり割って食べたいです。
まなみちゃんどうですか？
学校の美術部全員で美術館見学に行きます。
すご
ー
い。今まで行ったことあるんですか？
はい、3回ほど行ったことがあります。
お、じゃあ今まで見た作品の中で一番印象に残ったものありますか？
アルチンボルドという人が作った作品で、フルーツとか動物とかで顔を作るっていう作品があったんですけど、それが印象に残っています。
中2の佐藤凛奈です。
はい、
同じく中2の清田花です。
はい、
中2の木塚兄子です。
はい、3人の夏休みの予定を教えてください。
はい、
はい、
友達と原宿に行ってきます。
おお。原宿で何をしたいですか？
顔より大きい綿飴を食べて、はい、チーズドッグを食べに行きます。あと買い物もします。
お、そしてお二人の予定は？
最近学校でいくつかカップルが成立しようとしてるんです。
はい。
でなんかそんな甘酸っぱい波に乗れなかった私たちで取り残されてしまったという状況なので、もう、まあ、男子と遊ぶ予定がないので、
2人で、
うん、遊びましょうっていう、女の子たちでパーティーしようましょうみたいな感じ
っていう流れです。そういう予定がいっぱいです。
は
い、
楽しみましょう。
はい、はい、
高一
1の我妻あかりです。
はい、
高1の笠木美代です。
はい、高1の森田結衣です。
はい、皆さんの夏休みの予定は何ですか？あかりどうぞ。
オーストラリアに短期留学で10日間行きます。
と部活で合宿があります。
おお、何の部活ですか？
書道部です。
おお、どこ行くんですか？
北軽井沢に行きます。
おお、
しかもあかりちゃんと一緒に行きます。
あかりは何の部活ですか？
演劇部です。
あ、なるほど。合同？
合同で
合同で行くんですね。はい、
私は部活とバイトと遊びを精一杯頑張ります。
はい、FM 西東京開局20周年便乗キッズミュージカルファクトリー20周年先駆け企画、キッズミュージカルファクトリー19周年プラス1の歩みを振り返るスペシャル後半戦、
イエーイ。
前半でもキッズミュージカルファクトリーの歴史を振り返っていきましたが、なんと残りは2017年と2018年の2年間となってしまいました。
わ
ー、まだ私たちの記憶に新しいこの2年間深く振り返っていきましょう。いでよ年表。
年表です。2017年キッズミュージカルファクトリー発表公演、隣の芝生はポンポコポン上演。
この隣の芝生はポンポコポンは2011年の再演の時に僕たちも出てたんですよね。
出てました。はい、
このポンポコの見どころの一つとなっているのがシュフラップというものがあるんですけども、うん、これにあすかちゃんは出てたんですよね。
出てましたね。
はい、
私が2回目のポンポコの時にシュフラップ、はい、出て、はい、うん、このシフラップというのは普通の主婦の人たちが急にゴミについてのラップを激しく、
うん、頭めっちゃ振ってね、
バンバンで披露するっていうシーンなんですけど、はい、そのシフラップはその初演のポンポコの時は講師のまーちゃんが作ってくださったラップを披露し、はい、私が出たポンポコの時には少し改造したのを披露し、はい、
うん、
そして再再演の最新のポンポコでは大喜利に
頂点みたい
なね。そうなの、はい、その私たちが2回目の再演の時のシュフラップはその時代に流行ったものとかをアレンジしてみて、
花沢類とか入ってた。
そう、
花より団子が流行ってたんだよね。
多分そうだね。すごい楽しかったやってて、
なんかそのアスカのたちのシュフラップは、うん、会場がすごい沸いたらしいです。
あら、嬉しい。
あの講師の権藤健先生が、はい、嫉妬するぐらい沸いてたらしい。そう、なんかやっぱアスカたちはシュフラップ、はい、自分でアレンジしてやってて、うんうん、はい、で2017年のポンポコでは大喜利になってて、うん、はい、出てる人が違うと全然違った雰囲気になるな、
すごい新鮮だったもんね、
思って、うん、そう、私は再演の時にポンポコエンジェルスっていう、うん、はい、タヌキの王様に仕える3人組の役だったんだけど、その3人組のリーダーが、うん、はい王様なんだから、はい、その3人組も
なんかね、
なんかどことなくブリ、はい、ブリブリというか、
本当、
可愛らしい、ね、そうそう雰囲気だったんだけど、はい、その2017年のポンポコの、うん、ポンポコエンジェルスのリーダーの子が、うん、はい、上村奈子ちゃん、すごくさ、うん、真面目で、
はい、
もう真面目すぎてちょっとクスクスって笑っちゃう感じじゃなかった、ね、普段から、うん、やっぱ奈子がリーダーだったから、そのポンポコエンジェルスの、うん、その3人は、うん、2017年の時はなんかナコみたいな、うん、ちょっと真面目すぎてクスクスって笑っちゃうみたいな、やっぱ全然私たちの時とは違ったなって思った。
確かに、
あと僕たちはこの2017年のポンポクに先ほど流れたランフリーダムランでリズムオブインフィニーとして一曲出演させていただいたんですけども、この時の衣装でなんか女性の皆さんに珍事件があったそうなんですけど、
はい、そうなんです。
具体的に何があったんですか？
衣装で、はい、短いこうランニング用の短パンをネットでね、
はい、
注文したんです、
うん、そうなんですよ、
女子全員分を、はい、届いてみたらまあなんと、
はい、
ピッチピッチすごかったよね。お尻が入んなくって、はい、もう必死にこう
伸ばして
伸ばして
衣装合わせの時に、はい、それぞれお互い着た姿を見て、うん、テンテンみたいな、
なった
ちょっとあれは
なった
みたいな、
一瞬自分だけと思ったけど、はい、大丈夫みんなも一緒だ
でもそんな中、はい、我らが リズムオブインフィニティのスレンダービジョン、うん、はい、目黒あかねさんは、はい、もうすんごい素敵に着こなしてましたよ。
着こなしてました、ね、
ちなみにその履けなかったその短パンたちは今どうなってるんですか、うんうん、
キッズの倉庫に眠っております。
はい、
ね、なのでね、はい、キッズのね、ちっちゃい子たち、
は
い、
そうそうそう、
ぜひ使ってあげてください。
あれはもしかしたらね、うん、子供用のサイズだったかもしれない。
それだったらしょうがないですね。
ということはキッズの子はぴったり、
そうだよ。そう、ぜひ使ってください。
はい、使ってください。お願いします
。はい、
続きまして、はい、年表です。2018年2月リズムオブインフィニティ発表公演ライフゴーズオンあの日の君へパート2上演。この公演ではグッチはなんと初めてソロを1曲歌ったんだよね、は
い、いただきました。
どうでした？
とっても嬉しかったです。この役をそのケンちゃんから聞いた時に、うん、その2個下の稲垣文人くんとダブルキャストだっていう風に言われて、正直僕の中ではフミトの方が歌もうまいし器用だしみたいな感じで、
ちょっと劣等感、顔も派手だしね、
はい、ちょっと劣等感を感じてたんですよ。
顔はちょっと
それで ある時こうケンちゃんに呼ばれて、ちょっとライバル心とかないのって言われて、
ないの、
ちょっとあります、ちょっとだけありますって言って
控えめ。
でもそれ以降その、うん、ライバル心をこうメラメラむき出しにというわけではないですけど、フミトとこ見て、あ、ここは俺の方がうまいかなとかちょっと比べるようにはなりました。
いいね。
でもさ、この時のさ、
う
ん、グッチは久野の弟役だったじゃん。
はい、そうですね。
そのこの台本の中の弟っぽさとしては、うん、ちょっとフミにはね、うん、申し訳ないけど、はい、グッチの方が合ってたというか弟っぽさが出てたなって思う、うん、
分か
る。頼りない
役的にね、役的に頼りない感じの、はい、
ありがとうございます。
なよなよしたというか、
なよなよ、
決して口がなよなよしてるわけじゃない、
合ってたよって、
うん、だ
ってそういう役柄だったんだね、うん、
は
い、
似合ってました本当に。あと私アスカがすごい思ったのは、はい、感想ですごい踊るシーンがあるんだよね、はい、
そうですね。
そこの踊るところで、はい、こうピャーンってジャンプしてクルッて回って、
はい、バーン
ゲットする技があったんだけど、は
い、
そのピョーンのジャンプが、
う
ん、もうグッチはピカイチ。
あ、そうだ
ね、
すごかったよね。やっぱりダブルキャストで、はい、こうやっぱり演じる人が、ね、違うことによって、うん、その役も雰囲気が、ね、違って、はい、個性が出るのかなって、うん、
それぞれいいとこあ
ったね。そうそうそう、はい、すごい思いました。
今回のメインソングはシンセサイザーをやっていただいた、うん、ちえちゃんの作曲、はい、講師のまーちゃんの作詞の、はい、明日への道は続くという曲だったじゃないですか、はい、
そうですね。
最後の方にお客さんと歌うシーンもあって、はい、友達が、うん、覚えてくれたんですよ。
そう、すごいですね。
なんかもう会うたんびに急に歌い出してくれて、はい、メロディーはもう完璧で歌ってくれて、急にテレビ電話来たと思ったら、はい、歌ってくれる。
すごい。
一緒に野球も行ったんだけど、野球って応援歌があるじゃない、ね、そこで普通は選手の応援歌を歌うんだけど、うん、そこで明日への道は続く歌い出す
みた
いな。違う違う違うって。でもそれぐらい、
は
い、
覚えてくれて嬉しいね。
なんかその友達はカップルなんだけど、うん、男の人がピアノをやって、うん、女の人がボーカルをやって、うん、今度披露するからちょっと待っててって言われてて楽しみなんですね。
すごい
嬉しかった。だから
嬉しい、ね、
覚えてくれてて。
ここまで振り返ってきましたが、2018年で20周年先駆け企画は最後の年でした。いろいろな出来事があり、たくさんの人に支えられ20年間突っ走ってきた私たちキッズミュージカルファクトリーですが、これからも感謝の気持ちを忘れずに、はい、30年40年と、うん、まだまだ突っ走っていきたいですね。以上FM 西東京開局20周年便乗キッズミュージカルファクトリー20周年先駆け企画キッズミュージカルファクトリー20周年の歩みを振り返るスペシャルでした。
ここでお知らせです。7月28日土曜日お昼の2時55分、29日日曜日お昼の3時20分から田無のペデストリアンデッキで行われる西東京サマーフェスティバルにキッズミュージカルファクトリーのメンバーが出演いたします。あなたも田無で暑い夏を楽しみましょう。田無でお待ちしています。そしてリトルミュージカルスターズはツイッターアカウントとフェイスブックページがあります。
キッズミュージカルファクトリーのイベント情報やレッスン、収録風景を更新していますので、ぜひご覧ください。番組の冒頭でもお知らせしましたが、リトルミュージカルスターズ放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので、放送と一緒にお楽しみください。ツイッターアカウントはlms_kmf、 フェイスブックページは lms と検索すると出てきます。ぜひフォローやいいねをよろしくお願いいたします。次回のリトルミュージカルスターズは8月20日月曜日夜10時30分からです。お聞き逃しなく。本日のお相手は私、永井あさみと
辻あすかと
山口浩平でした。
それでは皆さん、
さようなら。